皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックはシリコンバレーはリーンスタートアップに偏りすぎたのかについて話していきたいと思います。はい、今回はスタートアップなら誰でも一番最初に読むだろうリーンスタートアップ
確かに
青いあの本ですね。
そうですね、あのエリック・リースさんでしたっけ、
うん、
が書いた本ですよね。
偏りすぎたのか、偏りすぎたんですか
まあこれはちょっと後々答える話ですけど、
あ
のちょっと偏りすぎちゃったのかなっていうのが結論なんですけどまあかもしれないっていうところ、
はい、
なんですけど、今日の話が、まあそのまあ、特に徳佐野さんですと元々 VC であって、でまあこのメディア、やってる中でそのテック業界を結構扱うことが多いので、まあ、いろんなそのイノベーションの話を、見た時に、まあ、どうしても上がってくる言葉とかがアウトライヤーだったりするんですけど、
はい、
今日はこのアウトライヤーについての、話を、しながらこの、まあ、最初に問いがあった質問を答えるというところを話したいんですけど、あの、まあ、VC は全員このアウトライヤーを見つけるっていう、まあ、いわゆるいいスタートアップを見つけるっていうのが仕事だと思うんですけど、
はい、
あの意外とその VC 以外でもあのこのアウトライヤーっていうところがすごい重要だったり、するので、まあ、特にその例えばエンタメ業界とかあのよく言われてますよね、このなんかロングテールリターンみたいな感じは。
エンタメ業界で言われてるんです。
そうですね、その映画とかほとんどの映画はヒットしなかったりするじゃないですか。ゲームとかもそうですけど、
はい、
で本当にいい、まあそのめちゃくちゃいい映画とかめちゃくちゃいいゲームはめちゃくちゃすごいリターンを出すみたいな。
確かに、もう優れて、もうそれこそ本当に外れ値で大ヒットって感じでしたもんね、
うん、
それだけ。
そうですよね。なんで、まあ、それがエンタメとか VC とかの業界だと普通なんですけど、実はそれ以外の例えば上場株式市場の中とかでも同じなんじゃないかとか、例えば学校とか、例えば科学の中とか、なんかいろんな領域でも、同じようなそのアウトライヤーっていうものが存在するんじゃないかという話で、まあ、このトピックはもうずっと前から僕もあのいろんな形で多分話しているとは思うんですけど、それこそなんか天才の作り方みたいな話とか何回かこのポッドキャストでやってますけど、なんかそういう中で、まあ、あの今回はこの、まあ、そのアウトラインの話をしたいというところなんですけど、まあそのエンタメから、始めますと、あの、まあ、代表例として、分かりやすいのが多分ディズニー。
もう確かに一強というか、なんかもう帝国ですよね本当に。
そうですね。ただやっぱディズニーもそもそもディズニーがを作る時、も、このアウトライヤー理論ってすごい、まあ実際にあって、
理論、あの
そもそもあのディズニーって、最初に全然成功 しなくて、そのウォルト・ディズニーさん自身が、
はい、
彼最初に作ったアニメーションスタジオは、破産して、でその、後に、いろいろ、作ろうとしたんですけど、やっぱりすごいあのその価格がすごい高かったりとか、して結果、まあ、ディズニーっていうのを立ち上げるんですけど、1930年代半ば、ではディズニーが多分400以上の、アニメを作っていたんですけど、でもほとんどが赤字だったんですよ。
へー、
予算を超えなくて、でさらに、まあ、はい、ウォルト・ディズニーに関しては一番最初のキャラクター作ったキャラクター、オズワールドっていうあの、っていうキャラクターなんですけど、
はい、
それもなんか IP が、
うん、
ミッキーじゃないやつですね。
ミッキーみたいですよね、でもキャラクター、見た目なんか
結構似てますよね、白黒白黒版のミッキーって感じです、ね、
うさぎみたいな。
まあでもその IP が盗まれたりとか、そもそもミッキーのコンセプトって300回以上リジェクトされたり、
へえ、
だからミッキーっていうキャラクター自体もアウトライヤーで、
へえ。
で、ディズニーもやっぱりスタジオがまあその全然黒字化できなくて、破産しそうになって、それを変えたのが、白雪姫。
へえ。ああ、一番最初のアニメーション。
そうですね、ヒット作品ですよね、彼の。それが1935年に作り始めて、結果1938年に作り終わるんですけど、もう家を担保に、して、元々の予算の10倍の価格、まで上がったんですけど、まあローンチして半年以内で8ミリオンぐらい、儲かったので、まあ、それによって、ディズニーは救われたんですけど、結局それまでいわゆる何百時間と、ウォルト・ディズニーってそのアニメーションを作って いた中で最も重要だったのはたったの83分。
へー、83分。
いわゆる白雪姫の映画の時間ですよね。
なるほど、なるほど。
っていうのも、それ自体もロングテールっていうか、そのアウトライヤー。
確かに。なんか、あれ思い出しました。なんか、マルコム・グラッドウェルのアウトライヤーズっていう本があって、あれも日本語だと天才っていう本なんですけど、あれもなんか1万時間の法則みたいな、1万時間やったら、なんか天才って言われた人はもう1万時間練習してたら絶対に才能は開花するみたいな法則みたいな話があって、なんかこうミッキーも あんなシンプルな絵なのに、なんかキャラクターなのにめちゃめちゃこう積み重ね、努力の積み重ねで生まれたものなんだな、その白雪姫もみたいなのはあるかもしれないですね。
結局そのいっぱい試した中で大成功したのはほんの一部でしかないっていうのが、まあこれはもうエンタメ業界だと割と普通で、 VC も同じですよね。基本的にまあこれをパワーローとも言われるものですけど、100社投資、まあなんとなく100社投資すると本当に数件がそのほとんどのリターンになるというところですけど、まあ実際にそのアンドリーセン・ホルイッツのリサーチとかだと、
はい、
大体、6% の案件なんで100社に投資して6社、が、6割のリターンを生みますと、全体の、
はい、
で半分は、マイナスになりますと。で、これ違う会社、コリレーションベンチャーズっていう、VC も、似たようなリサーチをして、彼らは、2.1 万社の、調達の、記録を、2004年から2014年の記録を見た中で 65% が、マイナス、いわゆる、まあ1倍以下のリターンを出して、はい、25% が1倍から5倍、5.9% が5倍から10倍、
はい、
2.5% が10倍から20倍、1.1% が20倍以上で、 0.4% が50倍以上のリターンを出しました。
回収そこで回収できちゃう。
なんでまあほとんどのリターンは本当に 5% 以下の、案件から来てますと。で、これをなんか違う形で見ると、過去10年間、
はい、
その VC 出資の、まあ、いわゆるスタートアップの合計調達額って、過去10年間ですと482ビリオンぐらいなんですよ。今現在、その VC バックされてる、スタートアップ、トップ10、トップ10社の合計時価総額は、去年末時点で213ビリオン。なんでもちろんなんかこれ完全イコールではないんですけど、スタートアップトップ10、世界のトップ10のスタートアップは、業界が出資した額の半分ぐらいの価値になってます。
あ、そっか。10
社がそうなんですよ。
それ面白いですね。
なんでまあ結果的に、まあ、これはもう VC 業界に入ってる人だと皆さん分かってると思うんですけど、
はい、
VC とかスタートアップエコシステムってもうひたすら検証をしてる、同じような、まあ、そういうシステムで、
うーん、
で、ほとんどが失敗するんですけど、うまくいっ ったのは本当にうまくいくっていう。これはなんかまあ VC 業界だと当たり前のようにあの VC とかスタートアップ動いてるんですけど、なんか個人的にやっぱりそのどちらかというとスタートアップ業界の方が詳しいので、あのなんかこれがなんか上場市場とかだと違うのかなっていうのを思ってたんですけど、
はい、
実はまあ似たような現象が起きてて、そもそもあの上場市場だと S&P500、まあ、いわゆるその、 あの S&P 上で、まあ、あのトップ500社、
はい、
の中ですとやっぱりそのほとんどの、そこから出るリターンっていうのは、トップ10社とかトップ20社から来ていて、結局過去5年間 S&P500 ってあのインデックスがあるんですけど、そこの、リターンって、まあ半分以上が、22社から来ていたり、
へ
ー、でまあ違う形で、見ると、これ2020今年の3月末ぐらい、時点の数字ですけど、S&P500 の、全体の価値の 7% ぐらいはアップル。
わあ、強い。
なんで、ガファムが多分2割ぐらい占めていて、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft ですね。なんで、5社が S&P500 の500社の 20% 占めてるんですよ。
わあ。
それはやっぱ異常値。
テック企業すべて。っていうのもすごいですね。へえ。あ
と去年の9月時点、今はちょっとどうなってるか、まあでも多分似たような数字だと思うんですけど、去年の9月時点ですと、アップルの時価総額
は
S&P500、まあ、いわゆる本当に上場企業でトップ500社のうち180社の合計の累計時価総額と同じだったんですよ。
わ
アップルイコール180社っていう、やっぱり、まあ、本当にそういう、業界ですし、それこそウォーレン・バフェット自身もその今まで 4,500 社に投資してますけど、お金儲けしたのは多分たった10社ぐらいと。なんでまあ結果的に上場市場も未上場、まあ未上場市場ほどではないかもしれないですけど、実は似たようなリターンが、なっていて、アウトライヤーによって、バリューって作られていると。
これってそういう企業のことをアウトライヤーって呼ぶのって普通なんですか？
でもなんか上場市場の中だとあんまりアウトライヤーって呼ばなかったりするので、まあある程度のもう規模感になってるので、なんかそこまでなんか異常に見えないっていうか。でも実際見ると異常値で。
そういうコンセプトを言ってる人ってよくいるんですか？
そこまでいないんじゃないですかね。
宮武さんが感じたんですか？その色、その。
そうですね。なんかもともとやっぱり未上場企業を見てる人からすると、なんか上場するとちょっと安全だみたいな。
は
い、なんか大きくなったからなんか失敗もしないし、なんかその成功したんだっていうのを見るんですけど、なんか実態として全然違くて。はい、なんかそもそもこのエピソードをなんかやろうと思ったきっかけが、
知りたいです。
会社の死亡率のなんか数字を見てて、
会社の死亡率、
いわゆるその、
倒産率みたいなことですか？
そうですね、倒産だったり、まあ、いわゆるその閉じるっていう、ところで一応その年齢、会社の年齢ごとの死亡率を見てたんですよ。
はい。
で、これちょっとアメリカの数字で、日本だと分かんないですけど、アメリカですと初年度、5分の1の会社が失敗するんですよ。で、まあなんとなくそれって分かるじゃないですか。
はい。
で、2年目ですと、累計で言うと 30% ぐらい、なんで追加で 10% がなくなってると。
はい、
で3年目は 7% で4年目は追加で 7% で、5年目は追加で 5% で、まあ、5年目ですと大体半分ぐらいの会社がなくなってるんですよね。でこの数字、ここまでの数字は正直納得するんですよ。
はい、
なぜかというとスタートアップ見てるので、はい、まあ、ほとんどが失敗しますよねと、いうのは全然理解、できるんですけど、なんかこれがその僕の勝手な思いがどんどん下がるのかなと、その、下がるっていうか、その毎年毎年追加でなくなるパーセンテージがどんどん落ちるんじゃないかと。
ほ
ー。でまあ、いわゆるその長年やってる会社は、まあ、長年やってるので、そこまで失敗する、確率っていうのは、まあ、より幼い会社よりは低いのかなと。
はい、
でも、このエピソードを話すきっかけの数字が、10年目の会社、25年目の会社、は10年目の会社と同じ死亡率だと。なんで、その言いたいことは、そのスタートアップ業界だと100社に投資すれば、40社から50社失敗するのは当たり前だと思ってますと、はい、僕は。でも100社の上場企業に投資した場合にそこまで失敗するとは思ってないですと。でも実態を言うと、そのいわゆるその上場企業だとそのいつでもお金を取り出せるので、だから違うと思うんですけど、上場企業の場合ですと100社投資すると最終的に4割が失敗するんですよ。
なるほど。
なんで結果スタートアップよりは長生きするかもしれないですけど、その失敗するその のが急に失敗するとかではなくて徐々に失敗するかもしれないですけど、でも同じように失敗しますと、ほぼ同じ率で。それはなんか何ですかね、やっぱり生き残る人たちとか大成功するして、なおさら生き残る、っていうのは本当に異常値なんだなっていう。
確かにアップルみたいなのとか、まあアマゾンとか、こうまあメタとかもそうですけど、新しい、比較的新しい会社がもうあんなにでっかくなってたら、既存の上場企業衰退してるところはあるでしょうね。
そうですよね。しかもアップルも何回か死にかけたじゃないですか。一時期サンマイクロシステムズに、これスティーブ・ジョブズが復帰する前ですけどに買収されそうになって、アップル側はもう売却する予定で、当時4ビリオンぐらいでしたけど時価総額は。
今ではこんな大きい会社なのに。
そうですよね。サンマイクロシステムズの CEO が最終的に NG を出したんですよ。
信じられないですよね。その、
そこまで価値がないとアップルに。
今の見るとすごい、まあ、そんなアップルでさえもってことですもんね。
しかも、まあ、今見るとおそらくサンマイクロシステムズの社長も正しい判断をしたんですよ。その最終的には後々見るとですけど、多分買収してたらアップルが今のようになってないはずなので、まあ、なんで本当になんか異常値っていうのがいっぱいある中で、じゃあこれをどうやって今まで作ってきたのか、特に今、はい、今の S&P500 ですとトップ企業ほとんどテック企業なので、
はい、
そこのイノベーションってどうやって出てきたのかというと、これはビル・ジェインウェイさんっていうVC 兼エコノミスト、がいるんですけど、
はい、
彼が、言ってたのはその基礎研究の重要性について話していて、
はいはい、
結局彼はそのコンピューターサイエンス関連のイノベーションっていうのはもう過去50年間の、まあ、政府だったり大学とかが行った基礎研究から来てますと。それをただプロダクト化しただけですと。で、で今ようやくバイオ系のイノベーションが来てる、はい、のは、そのコンピューターサイエンスの後に、そのバイオ関連の、 基礎研究が行われ始めていたからっていうところで、
はい、
結局50年前に 何の基礎研究をしたかっていうのを見るのが、次のイノベーションが何が来るか分かると。
50年も先なんですね。
50年かかるらしいですね。
はあ。でもじゃあそれ分かってもみんな分かりますねそれ
そうですね、まあ、もちろんその中でどの会社を選ぶかとかそういうのがあるんですけど、
はい、
でも結局今のバイオ系の話とかも1960年代から70年代の、基礎研究があったから、っていうのがあったり、しかもそのコンピューターサイエンスほど今インパクトがない理由っていうのは、その基礎研究の予算が、そのコンピューターサイエンスの、基礎研究の半分だったんですよ。なのでそこまでイノベーションがないっていうのもそういうところにあるんじゃないかと。なんで、まあ、そういう意味だとこの基礎研究っていうのは、あの、なんかある程度この話って正しいと思ってるので、個人的には、
はい、
あの、なのでこの基礎研究ってめちゃくちゃ重要で、なのでそういう意味ですと、その政府とか、学校、まあ、大学とかは非常にそこに対しては評価を得るべきですし、あの、めちゃくちゃ重要なことをやってるっていうところで、なおかつこれって VC ができないこと、VC の、
あの、
投資できるタイムスパン、
はい、
でそもそも5年から7年とか、まあ、10年、まあ本当に長くて15年、
ファンドの満期考えたらそうですよね。
そうですよね。でも結局新しいテクノロジーを作るまでに10年かかったとすると、
うん、
VC としては出資できないですし。
そうですよね。
しかも会社としても成り立たないんですよ。
ビジネスにしていくの難しいからってことですか。まず
そもそも大きくどんどんならないので、そうすると、あの、チームのモチベーションがなくなっちゃうんですよね。
ああ、なるほど。へえ。
なんでなんかこの基礎研究っていうのは多分 VC がなかなかやりにくい、モデルだと思うので、ここはすごい政府機関とか、大学とかが、非常に重要な立ち位置を抱えているものの、ここでさえアウトライヤーがいて、
はい、
基礎研究には今根本的に課題があって、
はい、
でこれは、2005年にスタンフォード大学の、ある教授が書いた論文なんですけど、今の、まあ、全体のその研究制度、っていうところでは再現性の危機がありますと。でこの再現性っていうのは何かというと、その例えば、こういう薬を、まあ、こういう研究を、やりましたと。でこういう、プロセスで、やって、でこういう結果がアウトプットが出ましたとっていう、まあ、論文を出したとすると、それを他の人が同じプロセスを通して再現できるのかっていう。でこれ普通に考えると、まあ、僕は別に科学者じゃないので、あの、なんかこれって普通だと再現できるのかなと、
確かに
思うんですけど、実は、まあ、そのスタンフォード大学の教授の研究によると、半分が再現できませんと。
なぜ
そもそもそのやり方が、同じやり方やっても違うアウトプットが出ちゃったりとか。そうなんですよ、再現できないんですよ
なんでなんですかね。
そもそも、まあ、たまたま出た答えだったのかとか、場合によってはその
再現できないと意味ないというか。
そうなんですよ。いや本当です、意味ないです意味ないんですよなんでそう考えると 50% のその研究、その論文ってフェイクなんですよ。
そうなんですか
なんか聞いてやばいと思いますよね
そうなんですか。
うんで、ね、これをなんか違う、違う観点から見ると、その新しい薬、 制約、の、その出る数、毎年、出る数を見ると、
はい、
アメリカの中ですと、なんか急に新しい薬が出なくなるんですよ。なんか歴史上、その、特に1974年から2000年の間ってめちゃくちゃ出てきたんですよ。
はい、
新しい薬が、なんかこれめちゃくちゃいい結果が出る薬が、
はい、
で2000年以降全然出てこないんですよ。
うーん、
このなんかこれも誰かがなんか研究してて出したすごい面白い論文だったんですけど、あのでそれをじゃあ なぜそうなってるかと見ると、2000年にその新しいその研究をする時のルールの変更があったんですよ。でそのルールの変更っていうのは、まあ、いわゆるこれ政府が出したルールですけど、いわゆる何かをその新しい薬を研究する時には、事前にどういう仮説があるのかと、なんかこういう結果を出そうと思ってるんですっていうのを、事前に言ってくださいと。まあなんか考えると当たり前ですよね。がんの治療をしたくて、でがんに治療できると思ってます、だからこの研究をしますっていうことなので、
はい、はい、
でも結果としてその後新しい薬が出ないんですよ。まあもちろん多少なり出てるんですけど。
へ
ー。でそうすると、結論としていくつかあの仮説を立てられるんですけど、なんかどっちが正しいかっていうのは分かんないですけど、あの、もしかしたら2000年前はめちゃくちゃまだなんかあの新しい薬を、作る、分野がいっぱいあったから、
分野
いわゆるなんかまだ、治療されてない割と簡単に研究すれば、解決できるような薬が、作れるものがいっぱいあったと。で今はそれがなぜかないみたいな、はい、話がまあ一つの仮説があって、で、
はい、
もう一つの仮説で僕はどちらかこっちが正しいと思ってるんですけど、過去の薬も実は効かなかったっていう、もしくは効いてたんですけど、たまたま効いたっていう。でこれの一番怖いところって、今市場にある薬って何パーセント実際にワークするのかっていう話になってきちゃうんですけど、
こんな回だと思いませんでしたタイトルなんていうかこういうテーマですって、こんななんか暴露こんな感じになると思いませんでした
いやでもこれであの、実際にある、ちょっと名前は出てないんですけど、ある、あのアメリカの政府機関の研究、施設長、
はい、
が、この 50% の再現性の危機について聞かれたんですよ。で彼は 50% じゃないですよと、
はい、
フェイクなのは90% ですよと
やば、
思った以上やばかったですと
やば
で彼はあのスタージョンの法則を、名乗っていて、これってあの SF の、 あのサイエンスフィクションのライターが言った言葉ですけど、
はい、
あの、全ての9割が、ダメだと、ダメなものだと。
なんでですか、なんでで
も結局音楽とかエンタメもそうじゃないですか、9割のものはほとんどそのリターンを出さなくて。
あ、まあそれは分かるんです、9割聞かない、なんでって感じじゃないですかこんな市場に お薬いっぱいあるのに。
なんで結局この医療の研究も、そのエンタメ業界と同じように、やっぱりめちゃくちゃすごい研究施設っていうのが本当に数箇所だけあって、それ以外はほとんどダメだっていうのが彼が言ってること、
そんな何を信じたらいいんですか
でこれがなぜ他のじゃあ9割がどうやって なぜ資金をもらったりするかっていうと、結局なんかあのなまあいろんな理由があるんですけど、もちろんそういうところがいいものを出す可能性ももちろんありますし、あの去年話したようなそのシステム的な、課題とかもいろいろあったりするので、あの まあ、ただ、化学領域とか医療領域でさえ、こういうアウトライアー、制度みたいなものは、存在しますと。なんで、なんか、これ多分すごい、なんか一部だとすごい話しにくい話でもあるのかなと思うんですけど、なんかこういうなんか薬って基本的にすごい研究されて、基本的にいい結果、出るっていう、話の中で、実はどこまでそうなのかなっていう話で、まあ結局その研究者も起業家と実は似てたっていう。
へえ、そうなんですね。
うん、まあこういうのがいろんな領域でもその基礎研究でさえあったりすると、じゃあなんか VC 自体がなんかそういう基礎研究をサポートするような制度を作るとか、
はい、
よりなんか100年ファンドを作るみたいなことって、なんか本当になんかそれが正しいのかって聞かれると多分そうではなくて、
うん、100年死んじゃいますもんね。
そうですよね。そうですよね。そもそもそれもありますし、なんか、まあ、そもそも時間がボトルネックなのかっていうところもあって、なんかそのよりなんか凄まじいプロジェクトっていうのは時間がかかるっていう話なのか、なんか資金の問題なのか、なんでなんかもしかしたらその100年ファンドっていう概念よりももっと面白いかもしれないのは、その今例えば10ミリオンとか100ミリオンとか1ビリオンのファンドがあったとすると、0を1個追加したファンド、なんでスタートアップに10ミリオン投資するのではなくて、はい、1ビリオンとか10ビリオン出資したらどうなるかとか、で、まあ、今までのその VC ファンドと同じように10年のタイムフレーム、タイムフレームで、考えるっていう時に、なんかそういう形でのイノベーションってありえるのかっていう。
なるほど。その場合はその人が増えたり研究するスピードが速くなることによって、うん、利益まで普通のスタートアップと同様に伸びるみたいなことですか。
そうですね。なんでまあ これの多分一番分かりやすい事例がテスラとスペース X なので、まあよりアップフロントに資金が必要で、で実際今、まあ、まだ、まあ、あのテスラに関しては上場して、してるので、実際リターンを出してるっていう、はい、ところだと思うので、なんかこの何ですかね、その過去の、リピートライム、で、まあ、多少なりオフトピックでも話したと思うんですけど、この AI、この AI 生成技術とかが出てきたのがすごいなんか AWS 的な瞬間と似てるのかなっていう話をしたことがあって、
はい、
AWS が作られる前って、いわゆるピッチ資料だけで1ミリオン調達しないといけなかったんですよ、少なくとも。でなぜかというと自分のサーバーを作らないといけなかったからっていう。
あー、それがなくなったのか。
まあそれが AWS によってなくなったじゃないですか。なんでいわゆるその会社を立ち上げるコストがすごい下がったっていうところで、でも結局それがなかった時代って、例えば Netflix で最初の調達って3ミリオン調達してますし、Amazon も1ミリオン調達してますし、なんかこの AWS が、作った概念っていうのは、そのシードラウンドを作ったんですよね。
もっと評価されてほしいですね。
そうですね、そういうこと。
みんな多分評価してると思うんですけど、なんかそのツール以上にすごい業界変えてるんですね。
めちゃくちゃ業界変えたと思います。なんかもちろんシードラウンドみたいなものって存在してたと思うんですけど、
はい、
なんかそれを一般化したっていうか、なんか数千万円で、会社って立ち上げれるもんなんだっていうのが AWS のおかげで、作られた概念なので、でこの AI っていうのはそれをさらに、コスト削減できる、
はい、
ようになった場合に、まあより小規模のチームで同じようなことができできると、プレシード、が、めちゃくちゃ増えるんじゃないかという仮説を僕はリピートライムでも出したんですけど、なんか これ一方で逆も必要だなと思っていて、で ここでそのこのエピソードのタイトルで問いがあったその、話に戻るんですけど、なんか個人的にシリコンバレーはこのリーンスタートアップモデルに若干ピボットしすぎたなって思っていて、
はい、
でこのリーンスタートアップモデルっていうのは、もしかしたら、短期的な失敗を、失敗する確率を削減して いてただ、うん、その分アップサイドのチャンスを奪ってるんじゃないかと。
なるほど。
なんでリーンスタートアップモデルの方式を取るとテスラって作れないんですよ。
リーンスタートアップっていうのはそのあんまりコストかけずに試作品を短い期間で作って、うん、
検証して
顧客の反応を見て、うん、それを繰り返していくみたいな方式のことですよね。まさに
そうですね、はい、それはなんか別になんかそれが完全間違ってるっていうわけではなくて、そういうスタートアップもあの全然あのめちゃくちゃいい会社ってそこから出てきてるので、ただそれだけのモデルが正解かっていうとそうではない。
教科書みたいな感じでした感じですもんね。今もそうかもしれないですけど、
うん、うん、なんかもうそれしかないみたいな。
それしかないっていうか、なんかそれ以外の方法あんま知らないっていうか、
うん、
なんていうか、スタートアップといえばイコールリーンスタートアップをまず教科書として読みましょうみたいな感じで、うんうん、なんかそれのなんかバリエーションとしてなんか他にあんまりやり方、その特に企業初心者は難しいですよね。
そうですよね、
プロダクト作っていく方法は。
なんかもっとそのシリコンバレー、まあ日本も多分そうですけど、ハイリスクハイリワードっていうモデルもやらないといけないのかなと思っていて、
はい、
それをこのリーンスタートアップのメソッドを教科書化することによって多少なり忘れちゃったのかなっていう。
確かにリスクをあんまりかけない、けないでちょっとずつ素早く改善していく系ですもんね。
そうですよね、まあ、リスクを再現落とすっていう、のが、その手法なんですけど、まあ、それでアップサイドが失ってしまうとあまり意味がないっていうか。
そうですね。
なのでどちらかというと、もちろんなんかそういう、でもまあもちろんそういうイノベーションのやり方もあるので、別にそれをなんか否定してるわけではないですけど、なんかもっと、なんかエンタメ業界と比較するともっとハリウッド映画が必要。
ほう。
いわゆる大型予算をかけてで出して、それ以上のリターンを出すっていう。
おお。
今のスタートアップ業界ではハリウッド映画を作ってる会社がほぼいない。
シリアルアントレプレートに頼みたいですね。そうなると、
そうですね、
ある程度監督したことがある、
うん、そうですね、
人にやっぱハリウッド映画頼みたいなっていう。
うん、まあ特にそのじゃないとね、多額の資金をなかなか任せられなかったりすると思うので。でもなんかその資本がイノベーションのボトルネックでもあるっていう、そういう会社もあるので、
それこそバイオとか
そうですね、バイオとか
研究系は確かにそうですね。
まあスペース X、 テスラはまさにそうなので、でもちろんなんかこれに対しての反対意見っていうのは多分マジックリープを出したりとか、クイビーを出したりとか、カラーを出したりとか、すると思うんですけど、もちろん失敗はありますと、
うん、
で失敗です、めちゃくちゃ大きい失敗になりますと、
はい、
ただまあ例えばですが、今一番話題の起業家って多分オープン AI のサム・アルトマンさんですけど、
うん、
サム・アルトマンさんって今4社運営してますけど、オープン AI って会社と、ヘリオンっていう会社と、レトロっていう会社と、ワールドコインっていう会社ですけど、4社ともプロダクトをローンチする前に100ミリオン調達してるんですよ。
すげえ。シンプルにすげえ。
まあそれだけやっぱり資金が必要だったっていう、ところは、でもリーンスタートアップモデルを使ってるとオープン AI って多分作れなくて、なんでここら辺がすごいなんか難しいところではあるんですけど、ただ唯一っていうか今の環境のいいところは、今のテックビリオネアたちを見ると、
はい
はい、明らかにその長期プロジェクトに多額の資金を入れたがってる。それはなんかこういうなんかハイリスクハイリワードなプロジェクトが立ち上がる可能性っていうのは今ようやく出始めたのかなっていう。でじゃあまあその資金モデルが、まあ、ある程度、その環境が整い始めてますと。
はい。
じゃあ次に何が必要かというと、アウトライヤーの会社を作るアウトライヤーな、起業家が必要ですと。
はい。
まあすごい簡単に言うとイーロン・マスクだったりスティーブ・ジョブズだったり、ジャック・ドーシーだったりマーク・ザッカーバーグみたいな人たちが必要ですと。
はい。
でまあ不思議なことに、過去20年ぐらいですかね、まあそれまあでも多分20年ぐらいですかね、過去20年間で、トップなハードウェア企業をハードウェアスタートアップを作った、事例ってまあトップ2社は多分同じ人が作ってるんですよね。まあイーロンですけど。
すごい。
なんかそれっていいのか悪いのか
何がいいのか悪いのかってことですか。
もちろんなんかイーロンみたいな人がいてよかったなっていうのは思うんですけど、
ああそういう起業家はありかなしかってことですか。
そういう起業家がもっと出てこないとっていう、なんかそういう人たちを出すにはどうしたらいいかっていうのがすごいなんか難しい話でもあって、
難しいですよそれは。
そうですね、簡単だったらみんなやってますからね。
なんですかね。確かにな
んか、まあ、そもそもそのスペース X とかを見てももう業界としても、まあ、もともとスペース X の前って政府が、まあ、アメリカの場合ですと NASA、が業界を仕切っていて、
はい、
でめちゃくちゃレギュレーションが規制が厳しくて、
うーん
誰も打ち上げプラットフォームなんか作ろうと 思わなくて、なんかそもそも衛星をめちゃくちゃ多く飛ばして、っていうなんか概念って誰も出なかったし、
はい、
ロケットを再利用するなんかそんな話無理だなって多分全員思ってた、ところで、多分普通の正直多分その起業家のその道のりよりもうはるかに厳しくて、はるかに大変で、はるかにその何ですかね、ハッスルが必要だったりとか、なんかイーロンも見てもそうですし、多分一部ウーバーのトラビスさん見てもそうだと思うんですけど、なんかもう常に戦ってる人でもあるのかなっていうのは思うので、なんでその頭の良さだけではなくて多分超アグレッシブで、あとめちゃくちゃ批判されるので、その批判を受け入れられる人、
なるほど、
でその批判を受け入れられるっていうのは結局その必ずしもいいことをするわけではないので、これだけ業界を壊すとかっていう話になると誰かを傷つけたりとか、場合によってはめちゃくちゃ多くの人を傷つけることってあると思うんですよね。でもなんかそれを耐えられて、なおかつアクションを取れる、 なんかそれこそまあ、この収録をしているちょうど1週間ぐらい前にサクセッションっていう番組の
はい、
フィナーレがあったんですけど、
はい、
ちょっと具体的な話はしないですけど、その、まあ、そのシーズン4の最終話ではないんですけど、エピソード9、9話目、で、その、まあ、話ってメディア、めちゃくちゃ大きなメディア企業で、お父さんが、ファウンダーで、
世襲争いみたいな
話ですね。そうですね。
うん。
で、その、そのお父さんについて、長男が、なんかスピーチをしてたんですけど、なんか彼が言ってたのは、なんかその自分のお父さんはすごい悪い人でありながらめちゃくちゃすごい人だったっていう。で、そこでスピーチで最後に言ってたのがなんかすごい印象的で、なんか英語で言うと、That magnificent awful force of him, my God, I hope it's in me って言ったんですけど、
はい、
なんかそれをまあなんとなく日本語で訳すと、そのとてつもなくすごく恐ろしい力、あれが自分の中でも潜んでることを祈っていますっていう。
はあ、お父さんのように、
うん、
うーん、
時には残酷で、でもそういうのがあるからこそ多分ここまで来れたっていう。
なるほど。
で、この課題を、この課題っていうか、どうやってもっといい論を作るのかって、別になんかいい論が必ずしも正しい話、例えではない気はしますけど、スティーブ・ジョブズでも、はい、ジャック・ドーシーでもいいと思うんですけど、マーク・ザッカーバーグでもいいと思うんですけど、なんかそういう人たちをそもそもどうやって作るのか、っていうのは正直答えはないんですけど、多分一部はなんか教育の話とかにもなると思いますし、なんか今個人的にすごい心配してるのが、基本的にその今までテック業界っていろんな世代っていうかその時代をがあったと思うんですけど、
はい、
どの時代もその時代を代表するトップ起業家の、
はい、
例えばトップ3のうち1人は20代にいたんですよ。
うん、
なんで10年前とか15年前とかは、マーク・ザッカーバーグがいて、その前に、まあ、例えばマーク・アンドリーセンがいたりとか、ビル・ゲイツがいたりとか、スティーブ・ジョブズがいたりとか、今って誰がいますっていう。今トップ3には少なくともいない気がするんですよね。で、それってもしかしたらたまたまっていう話かもしれないですけど、もしかしたら根本的に何か間違ったかもしれないっていう。
はあ。
で、これがめちゃくちゃ心配で、今日この会話をしないといけないなと思った、そのタイミング的に これを今やるべき理由は、これはもっと多分調査しないといけない話で、そのアウトライヤーを作る、っていうのは今までのテック業界においては少なくとも若い世代がやってたことが、それが変わってきてるっていう、ところは、それはまあもしかしたらそれがなんか正しい方向っていう話かもしれないですけど、やっぱりそのそれこそファウンダーズファンドっていう VC も、
はい、
彼らが、これはまあそのある程度多分彼らの数字、まあ彼らの投資先、の中で見ているのは、その成功しているファウンダーの、年齢が過去5年間、でだいたい5年ぐらい年齢が上がっているっていう。で、社内で、なぜそうなっているかっていう、のが誰も合意ができてなくて、なんかこれ これはすごい課題だなっていうのは、まあ、課題かもしれないなと思うので、なんかこれに対してのまあ多分一つの多分その解決案がティールフェローみたいな感じかもしれないですけど、
ハードワークのカルチャーも昔よりはなんかやりにくくなったみたいなのもあるんですかね。
まあでもそういうのはあると思いますね。
なんか今までビル・ゲイツとかもめちゃくちゃハードワークのイメージありましたけど、なんか最近ワークライフバランス重要にしないといけないですよみたいなことを言ってて、こうなんかこれまでのちょっと社会のなんていうか働き方のなんかまあ求められてるってこともあると思うんですけど、なんかスタンスも取り方難しくなったなっていう気もしますね。
それはそうですよね。なんかそういう、やっぱ社会的にそういう風になってるっていうのは確かにあるので、なんかこのアウトライヤー問題、アウトライヤーをもっと見つけないといけないっていうのは、まあ今日の話での前半で話したそのリターンを出すのがアウトライヤーなので基本的に、でそれはただ VC 業界だけではなくて医療業界でもそうですし、エンタメでもそうですし、ほとんどのそれこそ会社の中でも言いにくいかもしれないですけど、結構やっぱ偏りってあったりするじゃないですか。やっぱり 10X の、エンジニアって呼ばれるぐらい、まあ、いわゆる10倍のパフォーマンスを出すエンジニアって言われるぐらいアウトライヤーっていうのは各会社にいるので、なんでそう考えるとそのアウトライヤーっていう人たちをいかにその、作れる場所にするか、そういうのが多分今後もっともっと重要になってくるので、でも今の現状だとやっぱり作りにくくなってるかもしれないなと思っているので。
どういうところが作りにくくなってるなと思いますか？
でも、まあ、草野さんが言ったようにその社会的な多分障壁っていうのがありますし、まあ資金モデルかもしれないですし、まあなんかやっぱ社会的なプレッシャーは結構大きいと思うんですよね。なんかそれがなんか一言で言いにくいですけど、まあなんかそれこそ前も話したようにそのイノベーションが社会的に受け入れられる、っていうスピード感とかもそうです、そうかもしれないですし、
まあ、あとメディアとかもそうですよね、社会的なっていう、似たようなとこですけど、批判されがちというか、
もちろんなんか批判されるべきポイントっていうのは多分いっぱいあるんですけど、でも同時にすごいことをやってるっていうのは事実としてあったりするので、なんかそこの、なんかそれを、まあ、特に多分学校とか、とかですと、なんか別になんかそういう人になるよりもなんかもうちょっと角度確率高く成功する、まあ、それこそリーンスタートアップモデルですよね。っていうのをなんか目指す社会に若干なりがちなのかなっていうところを、なんかそうではないっていう、なんかもっとリスクを取る人たちを祝ったり、もちろんそれによって大失敗する事例っていうのはいっぱい出てきますけど、でも、結果 VC 業界でも上場、市場でもアウトライヤーたちがリターンを出すって考えると、そこに重きを置くっていうのがなんか今後重要になってくるのかなと思います。
社会的にな風みたいなのは変えないといけないですね、少しは。なんかそれ、自分の組織とかなんか VC のファンドとかだけじゃうまくいかないですもんね。
そうですね。
こう人がいいと思ってるって思っても、うん、社会には冷たかったり
そうですよ、ね、
しますもんね。
うん、だからまあ多分 VC としてできるのは社会を変えるのってなかなか難しいので、なんでいろんな形でその起業家に支援を送ったりとか、でもなんかそのアウトライヤーをもし見つけた場合はその別にいろんな業界でも同じだと思うんですけど、その存在ってめちゃくちゃ特別なものなので、まあ、だからこそアウトライヤーって呼ぶくらいなので、
この人アウトライヤーだなとか企業は最近出会いました、身近で。
そうですね、身近で、でもやっぱりなんかそれこそドクサノさんが最近やったあのあなんか音楽関係の人だったり、まあ、あとあのミスタービーストもそうですし、なんかそうですね、なんかそういう人たちをなんかもっともっとサポートしなきゃいけないなっていうのを思いました。
なるほど、はい、じゃあ、はい、そんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているので、ぜひノートからチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。